花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮、
5の3
イエーイ、
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、はい、まあ、9月ももうすぐ終わりなんですけども、
はい、
台風がまた、
ああ、なんかできてる ね。
9月、今、今日24なんですけど、
うんうんうん、
結構でかいのがまた来ているということでね。
うんうん。
まあ、皆さん注意していただきたいなと思うんですが、
はい。
最近は、あれですね、電車とかもさ、うんうん、事前にこう、
止めるね、
運休しますとか、
うんうんうん、
いうふうなことを言ってくれるようになったので、
はい。
まあ、ありがたいですよね、その、急にさ、そのまあ、何もなかったとしてもさ、それいいじゃないですか、別にね。
そうそうそうそう、
あの、安全だったわけだし、
うん、
で何しろその電車止まってたら仕事行かなくていいっていうね、この
そうそうそうそう、
電車止まってるんでねっていうさ、
うん、
もうありがたいじゃないですか。
そうよそうよ、堂々と胸を張って、う
ん、いや行きたいのは山々なんですけど、そうそうそう、電車止まっちゃってるんでっていうね、
うん、こればっかりは
っていう、こればっかりは本当すいませんっつって、
うん、
でゲームやるみたいなね。
そうそうそうそうそう、
あれですよ、学校にさ、学生とか小学校中学校の頃にさ、なんかちょっと体調悪いなと思ってさ、うんうん、で休みますっていう連絡をした瞬間に元気になるっていうね。
そう、あれなんだろう、
あれなんなんだろうね、あれ
不思議じゃない、ね、さっきまで本当に本当にしんどかったっていう
のに、休みます決まった瞬間に元気になるっていう、
ゲームなんかできないしさ、もうさ、うん、もう何もしたくなかったのに突然元気になって、
うん、突然元気になる、なんなんだろうね、あの現象、
なんだろうね、
うん、
もうずっと教育テレビ見てたもん。
そう、教育テレビ見
て、見てた、
見る見る見る。わ、面白え、みたいな。
そうそうそう。小学4年生の算数ってこんなんなんだ、みたいな。
いやー、なんか、いいね。あれさ、でもさ、時間的にさ、
うん、
教育テレビの小学3年生、4年生とかさ、
うん、
見れないじゃないですか、授業中だから。
そうそう。
あれってなんであの時間にやってんだろうなってすげえ不思議なんですけど、
でもなんか理科の実験の、
うん、
理科3年とかさ、
はいはいはい、
なんか地理5年とかさ、
うんうん
うん、なんかそれはね、その時間につけてたよ。
あ、見せてくれてたんだ。
あ、その時間にその時間割を合わせてて。
あ、マジで
今日はテレビ見る日っていうのが、
あ、でもなんか
そう
あった気がすんな、そういうの。
でも毎回じゃなくて、うんうん、本当になんか半月に1回ぐらいのイメージだけど、
そうだね、なんかすげえ激レアな気がするんですけど、
そうそう、あ、今日テレビ見るだけでいい日だみたいなさ、
うん、
そう、激レアの日あったよ。
なんなんだろうね、
あれ、なんだろうね、
うん、なんかカリキュラムに組み込まれてるのかね、この1回ぐらいは教育テレビ見るみたいなのが。
だからこの時間に何年生は、
うん、
あの社会にしときなさいみたいな。
ああ、はははなるほどね。
うん。
なんかあるんすかね、そういうのね。
ね
え。私、今も覚えてるんですけど、
うん、
中学校だったかな、中学か小学校か忘れたんですけど、
うん、
なんかナウシカを視聴覚室で、
うん、
見るっていう授業があって、
授業？
授業なんだよね。なんでだろうなって今考えて分かんないんだけど、で、うん、ナウシカ見て、
うん、
感想文を書くみたいな授業があって、なんか、それでナウシカ見れてよかったんだけどさ。
そうだね。
ただ、なんだったのかなと思って、あの授業。
なんか、映画をさ、年に一回ぐらい、小学校の時、
うん、
見る授業があったけどさ。
ああ、そうです
か、ね。それとはまた違うもんね。それは普通に体育館のでっかいスクリーンで見るんだけど。
あ、そうそうそう、なんか、何だったんだろうなと思って。
なんだそれ。
なん先生の趣味なのか分かんないけど、なぜかナウシカを見て、しかも時間的に全部は見れないんだよね。
あ、なるほど、1時間
しかない。そう、1時間しかないから、途中ぐらいまでなんですよ。だから、これで何をさせたかったんだろうっていうのがさ。
あ、じゃああれだね、その映画を丸々見る日じゃない、
ね。じゃないんだよね。
本当に授業だね。
うん、だから、あれ、あの授業の狙いが未だによくわからなくてですね。先生がナウシカ見たかったのかなっていう。いや、でも全部は見れない。
そうだよ。
謎すぎる。
冒頭だけ。
謎すぎる授業だったんだな、あれな。何だったんだろうな。
ねえ、まず、クシャナとか出てきてないぐらいで終わるかもしれない。
いや、なんか多分いいとこで終わると思うんだよね。あれ、ここまでですかみたいな。
そうそうそう。
続きは家で見ろっていうことなのかもしれませんが、まあ、謎だ。ちょっとその辺ご存知の方というか。
本当だ。
ねえ、そんなナウシカを見せる授業の、
本当だ、
あの、狙いが未だに私30年以上経ってもわからないので。
同じ中学行ってた人がもし聞いてたら。
だからね。
うん。
まあ面白かったのでいいんですけど。
そうだよね。
どういう目的や意図があったのかがよくわからないんでね、未だに。
は
あ。もしご存知の方がいたら教えていただきたいなと、まあ思う次第でございます。
あ、でも小学校の時に映画見る授業でさ、
うん、
あの低学年は隣のトトロで、
うん、あ、はいはいはい、
で高学年はホタルの墓だったの。
うわーきつい。
で、そうなので、私はギリギリ4年だから、
うん、
1、2、3年は隣のトトロで、うん、4、5、6年は、
うん、
ホタルの墓なの。
うわーきついわ。
そう、それさ、なんか全部トトロでよくねって思った。
うんうん、うん、いいと思うね。
だってと思って、みんななんかもう小4には重いから、
重いよね、
ずーんってずーんってするじゃん、
うん、
で、どうやらなんか、3年生までは、トトロらしいよ、みたいな、うん。マジかよってなって。お前絶対やだ。見ないっていう選択肢はないのと思って。
いやー、ホタルの墓小4きついな。
いや、きついよ。あれはもう中学生から見ないと。
まあ、そうだね。
ちょっとね、まあまあ、まあまあ受け止められないよ。
うん、結構きついね。
う
ん、
そう。で、感想文を、書かされて、さらに追い打ちを。
うわ、追撃だね。
追撃だよ、これ。
そうや、うん、もうきつい、
トトロが良かったですとしか書くことない
よ。そうだね。
なぜトトロじゃ、なんでトトロじゃないですか。
なぜだっていうね。
そう、なぜだ。
なぜ高学年、あ、低学年はトトロ見てしまうんっていう感じ
だ。そう、なんで、
なんで、なんで、高学年はホタルの墓見せてしまうん。
お前、そうね、なんで見なあかん
ってなっちゃうよね。
なんで感想文書くなっちゃうよ。見たかったよ。トトロ見たかったってなるよ。
なるよね、そりゃね。
なるよ。
なりますよ、そりゃ。
そこ、なんで分けちゃったのかなっていう。
ね
え、
なんでそれちょっと極端すぎるね、それはね。
そうなの。なんかそりゃ、高学年はナウシカとかだったら、
まあまあ、まだ分かるけどさ。
ちょっとだけ大人の話かなっていうさ。う
んうん、いやー、ホタルの墓ちょっときつい。ついな。
なんでトトロじゃないん
ってなっちゃうよね。
なっちゃうよ。
うん。セスコ、それトトロやない、ホタルの墓やって。言われちゃうよね。
言われちゃうよ。
あらまい。
ちょ、ほんと、それがもう、なんか、いろんな映画見さされたけど、小学校の時。
うんうん。
あの、ドン松五郎の。
はいはいはいはい。
冒険とか、パンダ物語とか、はいはいはい、パンダ物語って聞いたことねえなって、
うん、
そう、やってたんだと思って、そのいろいろ見さされたけど、
ありますね、
そこだね。
いやー、そこ。蛍の墓で行こうって思った人すごいね。
じゃあ高学年は、別にトトロも別に高学年が見ていい、全然いいじゃん。
全然いいよね。
全然いいじゃん。
多分その職員会議ちょっと出席したいよね。
そう、出席したい。
ホタルの墓で行きましょうって。
そう。
トトロでいいんじゃないですか。
そう。え、もう、小学生ですよ。
っていう。いやー、おかしい。
中学からでいいんじゃないですかって。
そうだよね。
中学になったらもう、なんか、終戦記念日。なんか、一日だけ夏休み登校日があって、
うんうん、
その終戦記念日か。一日行って、どこまで宿題が進んだかとか言わなきゃいけないんだけど、
うんうんうん、
それ中学の時はなんか、対馬丸とかを
見
させられてるけど。
対馬丸見たわ、俺も。あれも。
見たでしょ。
きついよな。
そう。まあ、それは中学だから、ギリ OK なんだけど、うん、
はいはいはい。
そう、あれも小学生だったらビビっちゃうけど。
俺、対馬丸、いつ小学生じゃなかったかな、見たの。
そうだと思う。私が中学生だから。
結構ね、あれ、どっかの、
うん、
公民館かなんかで、 見れる企画が。
やってるやってる。
で、見に行ったんだけどさ、すげえきつかったね、あれ。
きついよ。
なんか、松島丸が沈む話なんですけども。
そうそうそう。
まあ、子供たちがね。
そう、子供がいっぱい乗って
る
んだよね。
疎開するための船みたいなんだけど、途中で攻撃されて沈んじゃって。
そうなの。
で、子供たちがみんな死ぬんだけどさ。
そう、死んでいくんだよね、一人一人ぞ。
で、なんかそれでさ、脱出した人たち、イカダみたいのでさ、逃げた人たちが、まあ、海を漂流していくシーンが、俺すげえまだ覚えてないけど、その、寝たら、要は死ぬみたいなので、
そうそう。
で、膝のところをさ、もものとこをさ、その、少年が、寝そうになった時に、一緒に乗ってた軍人のおっちゃんがその刀でバシッって切って、ピ、ーみたいになって、寝るなみたいな。寝たら死ぬぞみたいな。これマジっすかみたいな。
もう楽にしてあげてください。
うん、で、
いやでもすごい。
やばで、おばあちゃんかなんかが寝ちゃって、それで海に落ちたらそこに負荷が来て、食べられちゃうっていう。
うん、
お前もああなりたいのかみたいなさ。うわぁ、これしんどいわって思って、とにかく早く終わってくれとしか思わなかった。
そうそうそう。
うん、絶望しかなかったね、あれね。
もう目と耳を塞ぎます、みたいな。うん、もう無理です。
あれはね、マジしんどかったな、対馬丸は。
でもなんかギブアップしてさ、外出ることとかも、なんか許されない時代だからさ、
うん、
絶対見て感想文書かないとダメだぞ、みたいなさ。
うんね。
夏休みに投稿してきてこれ、マジですか、うん、もう。
ここが対馬丸だよっていう感じだよね。
そう、ここが対馬丸。
お母ちゃんみたいな。
そうそうそう。
なっちゃうよね。
助けて
っていう。もうマジでさ、いや、わかるよ。わかるよ。そういうの見せて、教育するのわかるんだけど。
そう。
たださ、なんかもうちょっとこう、各自の体制っていうものがあるじゃん。
うん。
みんなさ、そんなに、
そう。
ハート強くないから。
そうなの。そうなの。それも無理な子とかいるから。
うん。
うん。
いや
これはもう辛すぎる。
辛いね。
まあ、それはね、目は背けちゃいけないけど、
けども、
やっぱり、まあ、隣のトトロのことは忘れないぞっていう。まあ、
そうね。
うん、
そうなりますね。うん、
そうなんですよ、うん。それがもう一番私は怒ってますよ。なんでトトロやないんって。
うん。
うん。
ってなるよね。
なるなる。
うん。
うん、
じゃあ皆さんもなんかそういうトラウマ映画みたいなのを見せられた経験があれば、
ね、はい、あの学校からね、
ね、
うん、
ホタルの墓係まで、
そうなの、
お待ちしております
よ、本当お待ちしてますよ、
ね、
はい、
そしてあの世間ではシルバーウィークなるものが
あ
ったようで、
うん。
9月の19、20、21、22と4連休があってようですが、
そうよ、同日月か。
ねえ。
うん。
なんかありました？
なんでもう一日ないんってなるで。
ああ、5日
か、うん。5日間欲しかったわ。シルバーウィークって名前なのにさ、
うんうんうん、
4日しかないやんって。
まあそうだ、ウィークじゃねえじゃんっていうね。
そうそう、ウィークじゃねえじゃんって。そうそう、それそれそれ。
っていうね。
うん、7日からだろ
って。7分の4かよっていう。
そうそうそうそう。
確かに。ウィークとかおこがましいよね。
おこがましいからちょっと反省していただきたいんですけど。
まあ誰が反省するのか。シルバーウィークの中の人。
いや、そう、上かの人、あいつ名前つけたやつに、
うん、ああそうね、
言うなよって。
シルバーウィークとか言うなと。
そう、ウィークって言う、うん、
あと3日も休みにして、7日休みだったら行ってもいいけど。
そう。え、なんだ、その3日間は自分たち休めてことかってなるじゃん。こっちが帳尻合わせて、なんだ、シルバーウィークにしなきゃいけないのかって。
ああ、
そう。
君の手で完成させようみたいな。
そう。
感じの。
そうだよ。足りない分は君でどうにかして。
君の手で完成させてくれ、みたいな。
そうそうそう。
あ、そういう感じなんだっていう。
そうそう、あ、そうなんですか。
3日は君が埋めてくれっていうことなの。
そう。それで完成だって感じが
なるほど。
あるんですけど、うん、まあでもね、やっぱもうこの年になりましてね、
はいはい、
まだまだやったことないことっていうのがあるんだなと思って、
ほう
私まだまだ青春真っ只中なんですけど、
うん、
まず一つ目がですね、サムギョプサル。
あ、何でしたっけ、なんか食べ物ですよね。
そう、豚肉の焼肉みたいな。で、 ナッパで包んで食べるみたいな。あの、ハサミで切って、ナッパでくるんで食べるっていう韓国料理。あれが食べたくて、もう最近すごい豚肉にハマってますね。
ほうほう。
あ、じゃ、もともと牛はそんなになんですけど、
うんうんうん、
そう。で、鳥が、まあ、魚、鳥、豚、牛の順だったんだけど、うん、今なんか、すごい豚ブームでさ、
う
ん
う
ん、
ほうほう。
サブキブサルのちょっと食べてみたいなと思って、
うんうん、
ちょっと良さげなさ、店をこう見つけてですね、まあ、食べログなんですけど、
はいはいはい、
食べログそんなにあんまり信じてなかったけど、でもそこは美味しかったの。うん、
だ
食べログってやっぱ信用していいんだって思ってさ、
うんうん、
まあ、もちろんなんか120件ぐらい、まあ、レビューがあったんで、
うん、
その数もちょっと、そう。はぁと思って、それはね、美味しかった。これ、あ、まだ食べたことないもんたくさんあるなと思って。
あ、
で、サブキャンプサルと、あと、
うん、
そう、初めてサーフィンした。
お、サーフィン
。そうよ。
波乗り。
波乗りよ。和歌山に。
和歌山まで行ったの？
あ、ね、なんかね、あ、知らなかったんだけど、どこでもサーフィンってしていいわけじゃなくて。
うん、あ、そうなんだ。
そう、地形の問題で、
うん、
あの、できる場所っていうのが限られてて、大阪から、そう、うん、大阪から一番近いのが和歌山なんだって。
あ、まあまあ遠いね。
そう。
なるほど。
伊勢の方もできるのかな？
はあ、ははあ、
そう。だから、
サーフィン。
そう、あれは、本当にその、普通の、
うん、
まあ、海水浴場として使われてるところの波じゃ乗れないんだって。あれは波じゃなくて、風が吹いてるだけみたいなイメージらしいよ。
へ
ー。サーフィンができる波っていうのは、こう、なんか、あの、なんていうの、こう、土地ごと来るみたいな。土地ごとっていうか、なんかこう、なんで土地ごとじゃないの、なんていうんだろう。はいはい、もう、その、風じゃなくて、
うん、
こう、もう、全体がこう、波として押し寄せてくるっていうか、なんかその、波の、あれが違うんだって。
ほうほう、その質みたいなものが。
質が違うんだって。
ほうほうほうほう。
だから、できる場所が限られてて、
うんうんうん、
で、まあ、奇跡的に一回だけ乗れたんだよ。一回だけ立てたんだよね。
ああ、その、ボードの上に？
あ、そうそう、ボードの上に。
ほうほうほう。
その一回以外は、もう、あの、乗れなかったんだけど、
うん、
立てなかったんだけど、うんうん、波には、こう、腹ばいで、
ああ、
乗ることはできて、
はいはい、
すごい、あれはめちゃ楽しいってことが分かった。
へぇー。
スーンって、もう今まで経験したことない、
うん、
感じだね。
へえ、へえ、すごいね。
うん。なんか、シューって感じ。スーって滑っていく。なんかもう、シューしか言いようがない、ね。
シュー
だよ、シュー。
ほうほうほう。
シューに変えたらいいよ。そうそうそう。
なるほどね。うん、
そう。
ね、
もう子供とかも全然滑ってて。
あ、
子供の方がいいっぽい。あの、軽ければ軽いほど浮力があるから。
あ、はははは。なるほど、なるほど。
うん、って言ってた。
サーフィンですか。
めちゃめちゃ楽しかった。最終的にも足がもうこう、唇が紫になっちゃって、もう寒くて。
ああ。
ウェットスーツ着てるけど、やっぱ寒くて。
ああ、なるほどですね。
そう。それでもう、上がるってなって。
うんうんうん。
そう。で、まあ、もともと2時までねって言って、もう2時以降は、
うん、
あの、寒くて、多分入れないからって言って。慣れてない人は、
うんうん。
慣れてる人はもう12月とかでも滑るらしいんだけど。
マジか。
そう。
そうなの。
いや、でもあれは、楽しい。だから、気楽に行けたら、全然、
うんうん、
あの、いいんだけどなと思って、気楽に行けないからね。
まあ、
なかなか。
そうですね。
そうそうそうそう、うん。
確かに。
そういうね、今までね、まだ私やってないことたくさんあるわと思って。
お
ぉ。
素晴らしいね、そういう新しい経験が。
そう、二つ。まだまだ。食と、
うん、
食とサーフィン。
なるほど。
サバキャプサル。そう。
なるほど、ね。
チーズタッカルビはね、失敗したんだよね。
あ
ー。チーズタッカルビっていうのがあってね、なんか若い子に人気だから行ってみようって言ってね。そう、もうアラサーとアラフォーとアラフィフの三人娘が、で行ったんですけど。
はいはいはい。
はい。これは胃が持たれるわってなって。
ああ。
うん。
なるほど。
これは若い子の食べるもんや。
なるほどね。
うん。お茶漬け食べたいな。
ありますね、そういうのは。
そうなんですよ。
うん、
ただ、サブキャプサルはね、もう全然、いけた。もう油を全部落とすんだよ。なんか、斜めになった鉄板の上で焼いて、
うん、
油が落ちるようにしてるんですよね。
まあ、確かに今、ウィキペディア見ると書いてありますね。
うん、そう。
サムギョプサルは、 鉄板の上で表面がカリッとなる程度に焼く。
あ、そうそうそうそう。
で、鉄板は斜めになっていたり、そうそうジンギスカン鍋のように中央が盛り上がっていたりするが、そうそう、これは余分な脂身を落とすためであるって書いてあるね、うん、確かに。
めちゃめちゃ溜まるんだよ、それ。へー。すっごい油出るから。
うん。
それがでも美味しかった。あれはもう芋ったれもせずに食べれた。
ああ。
うん。
すごいいっぱいあるんですね。多様化するサムギョプサルっていうところに。
え、そうなんだ。
ワインに漬け込んだワインサムギョプサルや、ハーブを使って香り付けをしたハーブサムギョプサルなどがある。うん。あとは、緑茶サムギョプサル。緑茶パウダーをまぶしてある。
へえ。
チーズサムギョプサル。チーズフォンデューのように熱して溶けたチーズとともに食べる。
はいはい、ああ、トッピングであるわ、うんうん、トッピングで。
いろいろあるみたいですね。
すごい。へえ。あと豚にもこうね、こだわってたりとかもあるみたいよ。そのめっちゃ高級な豚食べさせてくれるところとか。
ほうほうほう。
いろいろ。まあ食べ放題のところから、その高級サムギョプサルまで、こういろいろあるんだけど。
うん。なるほどね。まあシルバーウィーク、うん、私も食べ物といえばですね、
何、
うん、パッタイっていう、
お、
あのタイ、
はいはい、
タイ料理なのかな、これは。
うん、なんか そういうアジア料理だよね、うん、で、うん、それアジア料理、うん、
銀座のパッタイのお店に行ったんですけど、
え、パッタイ専門店
みたいなやつ。
へえ、美味しそう。
で、そこでオムパッタイっていうのがあって、オムレツみたいな感じで、そのパッタイってあの麺みたいなやつが包んであるやつだったんですね、
うん、はいはい。
これめちゃめちゃうまかったですね。
オム焼きそばみたいな、
そう、オムそば的な、
オムそばか
的な感じ、うん、オムパッタイっていうのがあってですね、
美味しそう。
これすげえ美味しかったですね。
へえ。
なんか銀座のコリドーっていう、まあ、通りがあるんですけど、あるある、そこにあるお店、うんうん、生パッタイ専門店なんですけど、
うん、
これめちゃくちゃうまかったですね。
そう、コリドーってもうさ、
うん、
ここはコリドーとさ、そうそうそう、うん、コリドー通りしか聞いたことがないからね。
うん、そうだよね。ボンバーキング、
そうそう、ボンバーキングか、
うん、
そう、銀座のコリドー通り。
そう、銀座で、じゃあどこに行くって言って、じゃあコリドー行こうよって言って、なんかボンバーキングしか、うん、ボンバーキングっぽい通りあんのかなと思った
ら、全然。本当にあるんですかってコリドーって
言って。うん、豊かなアルタイル取り戻す感じですかねみたいな。
え、今からですかみたいな。
普通におしゃれなお店がいっぱいあるところでしたね。
そうそう、うん。
いや、これね、美味しかったですね、この、オムパッタイ。
へえ。
いやー、まあやっぱり銀座もそんな人いなかったですけども、
うんうんうん。うん、
まあでもこのオムパッタイはね、本当に美味しかったですね。
ああ、あ、そうだ、なんかね、どこでも切符っていうのが販売されるんだけど、
ほうほう。
これ多分ね、ね、2日間、うん、新幹線乗り放題。
ほう。新幹線乗り放題、すごいね。
二日間、あと在来線、JR の在来線も乗れるん、うん。で、フェリーも乗れるんだよね。なんか JR の。で、二日間乗り放で、
うん、
平日は1万5千円かな。
うん、
だから一泊二日の旅行ができますよと。
うん、
で、まあ、それは西日本、JR 西日本だけ。
うん、
で、三日間のチケットがあるんですよ。三日間乗り放題。
ほうほう、
これは九州まで行けるんですよ。JR 九州も入ってて、九州四国入ってんだよね、うん、で西日本、
すごいね、
これ。そう、それは1万8000円なの、平日ね。
ははは
あ、平日じゃない、ごめんなさい、土日祝だ、土日祝が1万5000円、2日間は1万5000円で、うん、で3日間は1万8000円で、
うん、
平日はちょっと高くなるの。
うーん、
そう、土日祝に遊びに行ってくださいみたいな。
はいはいはいはい、
そう。
っていうチケット、
どこでも切符、なんかドラえもんとコラボみたいな、
そうだね、なんか
絵出てくるんだけど、
うん、
え、なんだこれって思って、
うん、
だからそれにもう GoTo つけてみたいな感じにやっていくと、もうウォーズマンの不思議な計算でとことん安くなる。
でも行ける、安くっていう、
そう、どこまででも安く行ける、で GoTo イートも使ってみたいな。
あ、
もう
やばい、ね、
さらにこれがそう 70% オフだみたいな、そう、感じになるんだと思うんだけど。ね、
うん、
そう。しかもその切符買ったら、
うん、
なんか特典で、まあ、ここに行ったらちょっと割引になるみたいなのも多分対応してた。そのパッと見て、はあはあ、そんな魔法みたいなやつあんのかと思って。
うん、
そうなの。これはね、ちょっとなかなか。だからね、名古屋は行けないんだけど、
うんうん、
そうなんだよね。名古屋は入ってないんだよね。
あ、そうなん
だ。あれは中部になるのかな。だから関西ではないから。
ああ、そうか。
そう。福井は行ける。そう。確か。そう。
なるほどね。
だからそっち側は関東には行けないんだけど、
うんうん、
南には行けるぞっていう。
ああ、なるほどね。
3日間の切符だったら。
すごいね。
これすごいんだよね。
うん、
これを駆使してね、どこかに、これは行くしかねえなっていう。
は
あ、
は
あ
はあ、いいじゃ
ないですか。超緻密なね、だから、まあ、できればたくさん水族館とか回りたいんだけど、
うんうん、
マジ西村京太郎ばりにこうさ、もう、あの時刻表の計算しないとさ、多分さ、1日1個回って終わるとかになりそうだからさ。
ああ、確かにね。
そうなの。
うん、
お、
接続がね、
そう。
1時間に1本とかいうエリアに入っちゃうとなかなか。
そう。田舎って本当にすごいもんね。
うん。
ザラに1時間に1本とか。
そうだ
ね。うん。あるから。
あるよね。
おお。
なるほど。じゃあそれは、また楽しみですね。いろんな
ちょっとね、計画はしたいなと思ってて。うんうん、そうなんですよ。でも他にも調べたら多分ね、いろいろとね、安くなってるんだと思う。
あはんはんはん。うん。
そう。東京のね、GoTo も、10月1日から、
うん、ああ。
使えるようになるらしいんで。
あ、なるほど。
そう。
解禁されるという、
まあまあ。解禁されますね。
なるほどね。
じゃ
あちょっと花井さんの旅をお楽しみに
と、ね。そうなんです。ちょっとまあ、今こう考えてる間が一番。
まあね、計画してるとき楽しいですね、
うん。楽しい。あれもこれもどれもとか言ってるけど、2個ぐらいで終わる。
うん、
2個ぐらいで終わっちゃう、
ね。まあ、まあ、ありますね、それはね。
うん、あるある、うん。うん。
そして私、ダグラム、ついに60話まで来ましてですね。あと15話ですね。あ、
ああ、
61話まで、あと14話。うん。
お
お。いや、でもね、やっぱ面白いですね。
へえ。
なんか中だるみとかないですね、今んとこ、ね。
ずっと面白いよ。
面白いですね。
うん。
で、以前ね、リスナーの方が、その、雪が溶けたら何になるかみたいなことを、
本当だ。
デイジーがクリに聞くシーンが出てきまして、
うんうんうんうん、
じゃあやっぱりね、春になるって言ってましたね。
お
お。その、クリンが聞かれて、雪が溶けたら水になるんじゃないのみたいなこと言って、で、デイジーが春になるのよ、みたいなこと言って。
あら、キャンディーズみたいなことを雪が溶けて。
ね、言ってましてですね。で、そう、デイジーがその60話だかなで、その、
うんうん、
雪が溶けた春になるって言ってる時のデイジーはやっぱ頬骨がなくてですね。で、なんか聞いたところでは、
うんうん、
なんかね、その、アニメ制作会社によ、動画を担当してる原画を、
なるほど。
ところによっては、もう頬骨なしっていう指定で書いてるとこがあったんだそうでございます。
でもそれ最初にさ、
うん、
ヒロインなんだからさ、うん、ヒロイン、ぐらいはちゃんと絵コンテをさ、うん、統一してほしいよ、ね。
そう思うよ。だ、なんでさ、ね、なんで頬骨、あ、くっきりにしたんだろうかっていう。そこがわかんないんだよね。
うん。
いや、確かにさ、その、ユニークな、だと思うんですよ。他にいないからね、そんな。
いないよね。
そんな可愛くないヒロインいないからさ。
覚えれるけど。
でも、なんでっていうのがすごい、わかんないんですよね。
うん、うん、うん。
で、ただでさえさ、幸薄そうな感じなんですよ、デイジーって。
ああ。
まあ、お金持ちの娘だけど。
はいはいはい。
なんか、結局、クリーンを探しに行って会えないし、会ってもすれ違ったりさ、なんだかんだなんだかんだで、結局、その、ここまで60話で見てきたけど、
うん、
デイジーって別にいなくても全然問題ないんだよね、ストーリーの。
あ、そうなの？
展開的には。何にも問題ないんですよ。いなくても。
おうおう、
だから、まあもちろんクリンが元気になったりするけど、
おうおう、うん、元気になったりする
けど、ただ、うん、対局には全く影響ない、いなくても。
え
だからさ、なんだこのヒロインはっていう。
うん。
本当になんか、ね、よくわかんないし、上に頬骨がくっきり書かれてて、幸薄そうな。なんでなんだろうっていうね、すごい不思議ですね。
へぇ。
多分このままいくと最後までこの子別にいなくても問題、いや、いたらね、もちろんクリーンとの会話あるんだけども。
わかんないよ、あと。
あるかな、ね、14話で。
14話でワンクールあるでしょ、
うん、まあそうだね、通常のアニメで言うと。
そうよ。こっから。
なんかあんのかな、
なんかあんのかなお
あ、あとですね、チコっていう屈強な、なんかバズーカみたいの持ってる兄ちゃんがキャラにいるんですけど、
うん、
それ銀河万丈さんが声をやってるんですが、でただそのダグラム始まった時は、田中隆っていう、まあ多分本名だと思うんですけど、っていう名義だったんですね。で60話前後で銀河万丈に変わったんだよね、そのキャストのクレジットが。だから、あ、ここから銀河万丈になったんだっていう。
お、すごいすごい。そ
のダグラムの中で歴史的な。
ね、うん、一瞬だね。
一瞬があって、
ね、
ああ、ここから銀河万丈になったんだっていう。
なったんだ。
うん。
おうおう、
いや、もちろんね、声は、最初から銀河万丈さんだなって思うんだけど、
うんうんうん、
田中隆さんって書いてあって、
うんうんうん、
で60話ぐらいで、あ、銀河万丈になってるって。
なった。すごい、なんか。
なんかちょっとね、すごい、おーって思いましたね。
なんかいい瞬間見たね。
うん、だからね、これちょっとダグラムあと15話ぐらいですけども、
うん、
まあ、本当に話も盛り上がってきて、デロイアっていうその植民制の独立で、うん、クリーンたちがずっと戦ってきたそのゲリラたちが、そのデロイアの中で臨時人民政府みたいなのを樹立したんですよ、ついに。
うんうん、
で、地球連邦を追い出して、そのデロイアを自分たちが治めるみたいなところまで来てるので、
うん、
もう間もなく戦いも終結に向かっているという感じですね。
うんうんうん、
いやただ相変わらずコンバットアーマーは出てこないですけど、種類が。
ダグラムがぶっちぎり。
ダグラムぶっちぎりです。さらになんかね、ミサイルランチャーみたいなやつを装備して、さらに強くなってですね。
さらに強くなって。
そう、なんか、チコがさ、その、うん、なんか、クリーンにプレゼントを持ってきたぜ、みたいな感じで。おお、なんだ、そのミサイルランチャーどっから持ってきたんだって言って、まあ、どっからだっていいじゃねえか、みたいな感じでつけてさ、もうミサイルも撃てるようになって、かなり、もうぶっちぎりですよ、ダグラム。
ぶっちぎりじゃん。
うん。
お
お、いや、本当に一機だけだからね、ほぼ。こっちのゲリラの、まあもちろん途中で何体か加わってんだけど、
うん、
最初から最後までずーっとガンダム一機で戦ってるようなもんですから、
うんうんうん、
すごいなぁと思って。
すごいね。
うん。ガンダムだってさ、ガンキャノンとガンタンクとジムたちがいるじゃないですか。
うん、いる。
ほぼほぼダグラム一機だからね。途中まで。すげえなと思って。
すごいよね。
うん。
もう
多分最後までこのままいくとダグラム一気に行きそうですけどね。
一気に行くし、デイジーも活躍しないし。
デイジーも活躍しないで終わりそうですけど。まあなんでちょっとこっからまたダグラム進捗も皆様にお伝えしたいと思います。
お、楽しみ。
はい。というところでいいお時間になりましたので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。